今日はこの礼拝の後に短い時間ではありますが教会収容会を行う予定となっております。昨年同様2人の証者に立っていただきそれぞれお話をいただきましてその後に短く祈り収容会といたします。本来ならば泊まりがけで行ってきた収容会ですけれどもまだまだ大勢で宿泊するというのは難しい。今年はどういう収容会にしようかと話し合ったとき、やはり礼拝直後に短時間で行うのが良いだろうという結論に至りました。でその中身についてですけれども何をしようか、教理の学びをしたらどうかという意見もありましたけれども、やはり年に1回教会員の証を聞く機会としたい、そういう願いが強く例年同様の形となりました。証というものはあまり日常生活の中で頻繁に使うような言葉ではなくて、これもキリスト教会独特の言葉遣いになっていると思いますけれども、まあ要はなぜ自分がキリスト者として歩むようになったのか、今現在歩んでいるのか、この自分の身に起きましたイエス・キリストの父なる神様との出会いの出来事を、特に自分の体験的経験的なことを踏まえながらその生ける神を証言する、ご紹介する、これが証であります。少し難しい言葉で言えば実存的に自分の言葉で自分を隠さずに神の恵みを指し示すのであります。もっと言い換えると自分の腹に落ちているですね、腹の底からの言葉として信仰の言葉を分かち合うこと、それが証であります。共に教会に集う仲間のそういう腹からの言葉が聞きたい、私も何ら反対する理由はありません。長老教会の伝統にある私たちの教会ですけれども、そうでありながら証を愛するというのは私たちの教会の良いところだと思っています。キリスト信仰というのは生活の中で生きられるものだと、そう確信している群れであります。聖書に親しんでいる教会です。神の言葉と二人三脚の生活を作っている群れであります。こういう素朴なパイエティ、経験さというものは主が私たちの群れに与えてくださった賜物であると信じております。そしてさらに教会員の一人一人が実存的な言葉、腹に落ちた言葉、腹の底からの言葉として恵みの神をお互いに紹介し合う、そういう言葉を持つようになることを、そういう言葉を常に語り合うようになることを私は夢見たいと思います。今日私たちが聞いておりますヨハネによる福音書第7章37節以下の言葉、特に38節の主イエスのお言葉というのは教会に集う者一人一人が自分の言葉で人を生かす生きた神の言葉を語れるようになるという期待と希望は実現の難しい高い目標ではなくて、まさに神ご自身の御心であり約束であることを語ってくれているように思います。私を信じる者は聖書に書いてある通りその人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。私を信じる者のその人の内側から生きた水が川となって流れてくる。聖書に書いてある通りとあります。でこれは主イエス時代の聖書と、つまり旧約ですね、旧新約聖書を貫いて神を信じる者のうちから生きた水の流れが湧き出る、これは神様の普遍的な約束だということでありましょう。例えば旧約イザヤ書43章19節20節に関連した約束がこういうふうに記されています。見よ、新しいことを私は行う、今やそれは芽生えている、あなたたちはそれを悟らないのか、 私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬やダチョウも私をあがめる。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。主なる神は一つの約束をしてくださいました。新しいことを私は行う。あなたたちはそれを悟らないのか。きっとまだ気づいていないんだろう。けれども、それは今や芽生えている。もうその時が来ている。草一つない、不毛な荒れ地に、カラカラに乾ききった砂漠に、水場が現れるんだ。それも単なるため池ではない。単なるオアシスではない。その私の与える水は溢れ出し流れ出す川となる。流れ出し続けて大河となり、野の獣も山犬もダチョウも、つまり生きとし生けるもの何の例外もなく、その水が溢れ流れていることを発見する。そしてまた、まずその水を飲み出したあなたたちを見て私をあがめる。これ大変愉快な約束であると私は思います。野の獣、山犬、ダチョウ、理性を持たない獣たちが、その大河から命の水を飲む選ばれた者たちの姿を見て、神様をあがめるようになる。いいなあ、羨ましいなあ。獣たちがごくりと生唾を飲み込んで、まるで神をあがめるように、いいえ、単純にイザヤは、生ける命の水を飲んでいる神の民の姿を見て、獣たちは神をあがめるっていうんです。面白いなと私は思います。もちろん、このイザヤの予言の言葉は、肉体の渇きを癒す水の流れのこと、つまり、浅野川とか犀川とか、そういうリアルな川の話をしているわけではありません。人間の話をしているんです。カラカラに乾ききってしまって、絶望しきってしまって、もう立ち上がる元気がない。もう立ち上がれない。再起不能だ。そういう人間に向かって語り込まれ、死んだものをよみがえらせる。神の命の水のこと、神の言葉のことを語っているのであります。しかも、その水が生き返らせようとするのは一個人ではありません。神がイザヤという人を通して語りかけているのは群れに向かってであります。神の民という大きな集団に向かって、外国に侵略されて国を奪われたイスラエル民族という大きな単位に向かって語られた約束であります。その水を飲む選ばれた者、選ばれた者って書いてありますけれども、この選ばれた者っていうのは別にあちらに一人、こちらに一人、ポツンポツンと孤独に点在している者たちのことではありません。なぜならば、神が流れ出させてくださる生ける水は、獣ですら気づき、神をあがめずには折れなくなるような大河です。誰もがその水の傍らにいるんです。傍らにいるというどころか、この川、神の川の水は、別の預言者の記述によりますと、荒れ野を飲み込み、砂漠を飲み込み、我々のくるぶしに達し、膝に達し、腰に達し、やがて足のつかない深さに達し、群がるすべての生き物を生き返らせ、命を充満させる、そういう豊かさがあると言われています。このような命の水の大きな流れが起こるんだ。これが旧約以来の神の約束であります。そして、主イエス・キリストというお方は、今日与えられました箇所において、この私のもとに来るとき、この神の約束が実現すると、主識者が大きな声で読んでくださったように、主イエスは大声で叫ばれたのであります。カリオ祭の最終日とあります。カリオ祭というのは、イスラエルの中で最も盛大に祝われた祭りであると言われています。この祭りは イスラエルの民が奴隷の家であったエジプトから神の立てられたモーセの先導で脱出し、その後約束の地に至るまで40年間荒れ野でテント生活をしながら暮らしたことを思い起こす祭り、カリオ、テントの祭りであります。で、その祭りの最終日です。長い荒れ野の旅が終わった。神が導き入れてくださる約束の地、潤うカナンの地に足を踏み入れたことを喜び祝う祭りの最終日であります。そのことを祝っている祭りの日に、主イエスは立ち上がり大声で叫ばれました。乾いている人は誰でも私のところへ来て飲みなさい。乾いている人は誰でもいいんだ。どんな血筋、どんな性格、どんな能力、どんな過去、何にも問われていません。乾いているならば誰でもであります。野の獣、山犬、ダチョウのようなものであっても、誰でもこの方のもとに来て飲んで、その渇きを癒すことが許可されています。誰でもです。その水は奪い合わなければならないような小さな水たまりの水ではなく、あふれ出し流れ出し荒れ野と砂漠を飲み尽くす大河となるものだからです。一体この命の水とは何でありましょうか。群がるすべての生き物を生き返らせる大河となる命の水とは何でしょうか。それは私たち人間の間にあって立ち上がり大声で叫ばれたイエス・キリストご自身であります。この方はすでにこの福音書の中で、少し前に遡りますと、ご自分のことを誠の食べ物、誠の飲み物とご紹介し、私を食べなさい、私を飲みなさいと人々を招かれました。多くの人がこの言葉につまずいたというんですけれども、そのややこしい言葉の豊かなややこしさをひとまず脇に置いて、ごく単純に私の言葉で言い換えるならば、主イエスが我々を招かれたのは、あなたと私、血を分けた兄弟のようなものになろうと、そういうふうに申し出てくださったのであります。あなたと二人三脚、同業二人、いいや、私があなたの食べ物となり、飲み物となる、乾けるあなたの水となり、命となる、こういう主イエスの申し出であります。この方は立ち上がり、誰にも無視できない仕方で我々の間で立ち上がり、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい、大声で叫ばれるのであります。私だ、私なんだ、あなたたちは私に乾いているんだ、あなたたちのその乾きが癒されるのは、私と顔と顔とを合わせて生きる私との血を分けた兄弟関係、私との友情に生きるときに、初めてあなたたちの渇きは癒されるんだ。だから渇いている人は誰でも私のところに来なさい。主イエスは今日ここにいる私たちにもおっしゃいます。あなたたちは渇いているね。その渇きが癒されるために、あなた方はさまざまな努力をしているね、いろんなことに取り組んでいるね。けれども、あなたたちが本当に渇いているのは私に対してなんだ。私を食べ、私を飲まなければ、私を得るのでなければ、その上渇きは癒されないんだ。このような私たち人間の本当の上渇きを癒そうと申し出てくださる主イエスとの私たちの出会いというのは、ヨハネによる福音書の著者によりますと、39節、主イエスが栄光を受け、主の霊が下ってくることによって初めて実現するものであります。主イエスと本当の意味で我々が出会うために、主イエスと顔と顔とを合わせるような深い人格的な友情を結ぶためには、このお方が栄光を受け、 主の霊が下ってくるのを待たなければならない。それがいつなのか、この方の栄光を受ける時というのはいつなのか。この福音書の著者の書き方によれば、主イエスの栄光の時というのは、このお方の十字架と復活と昇天の出来事、そしてそれに続く聖霊降臨の時からと見られております。洗礼を受けたこの中にいるキリスト者たちはきっと、あ、自分も主イエスにお会いしてみたかった。聖書に登場する十二弟子やその他の弟子たちと同じように、主イエスと顔と顔とを合わせてお会いしてみたいと一度は思ったことがあると思います。けれども今日の箇所の書き方によれば、十字架におかかりになる前の主イエスと顔と顔と合わせて出会っていたはずの人々も、本当の意味では主イエスとの人格的な出会いを果たしていなかったのであります。私たちの命の源泉となるこのお方との本当の出会いっていうのは、十字架と復活の出来事の後、またこのお方の霊、主イエスの霊である聖霊が下ってくる時を待たなければならない。けれどもだからこそ、主イエスと私たちの人格的な出会いっていうのは絵空事ではありません。私たちに与えられる主イエスとの出会いは、十二弟子に与えられた出会いに劣るものではありません。難しいことではありません。特別神秘的な体験をしなさいと私は皆さんを招いているわけではありません。私が時折引用いたします第一ペトロの一章八節で、主の一番弟子ペトロが驚き神にひれ伏して語っていますように、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今は見なくても信じており、言葉に言い尽くせない素晴らしい喜びにあふれています。こういう本当に普通の私たちキリスト者たちの経験、教会の姿が、ペトロという人は生ける主に出会ったものの姿だって、そう言っているんです。聖書の証しするこの主イエスを愛している、主イエスを信じているこの方こそ、私たちの生きる時も死に直面する時も変わらない救い主、慰め主でいてくださる、このことを腹の底から告白されているものとされている、それが生きる主に出会った者たちの姿です。それは皆聖霊の働きであります。聖霊の生き生きとした働きがなければ、私たちはイエスを主と告白することはできないと教えられています。しかしお言葉通り、聖霊は下り、私たちは生ける主イエスに出会った。キリスト教会2000年の歴史というのは、この聖霊による生ける主イエスとの出会いの連続の歴史であります。そしてもう一度申しますが、このような乾けるものを癒す主イエスとの生きた出会いは、砂漠の中に点在する水たまりと出会うような、まるでレア度の高い出来事ではありません。大河のように、大河のように、大河ですよ。地形を変えてしまうんですよ。生態系を変えてしまうんです。そういう神の決定的な出来事が起こったと。それは最初はどんなに小さな流れに見えたとしても、その川は下流に下れば下るほど、時間が経てば経つほど、くるぶしに達し、膝に達し、腰に達し、そしてとうとう足のつかない豊かな流れとなる。とても身の引き締まることではありますけれども、このような大きな流れとなります、この世と主イエスとの命の出会いというものは、38節を見ますと、私たち教会とは無関係には進まないようであります。私を信じる者は、聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになるとあります。 生ける水を飲んだ者、生ける主イエスと出会った者のうちから、今度はその生きた水が流れ出し始めるのです。そしてそのこのその人のうちからという言葉がありますけれども、これ元の言葉ではですね、これ元の言葉ではこのうちっていうのは腹からっていう言葉が使われています。頭で分かったキリストではなく、腹で味わったキリストです。私の血肉となったキリストの出会いから命の水がほとばしり出るんだ。聖霊を通して今現にここに与えられる私たちと主の出会いが命の水のあふれ出しとなり、すべてのものを潤し元気づける大河となってあふれ出すと主はおっしゃる。腹で味わったキリスト、私の深い実存で味わったキリスト、私たちの血となり肉となる聖餐の食卓が指し示すキリストであります。私たちが信仰の仲間の証を聞きたいっていうのは、信仰の証の言葉というのはこのような腹で味わったキリストを語る言葉、証言する言葉であるはずだからであります。けれどもこのように申しましても、この後証をしてくださるお二人の方にプレッシャーをかけているつもりはありません。むしろ肩の力を抜いていただきたいと思ってお話ししております。とても興味深いことなんですけれども、38節の後半、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになるという主のお言葉は、まあ、一つにはその人の腹からと言われている いるのが面白いんですけれども、もう一つここで面白いこと、そこから流れ出る川っていうのは言語では複数形です。何本もの流れであることが示唆されています。生ける水を飲んだ人から流れ出す川っていうのは何本もで、ちょっと想像してみたらいいと思うんですけど、私たちキリスト者が神の恵みを味わって、キリストの出会いを味わった、そうすると腹から何本もの水が出てくるんですね。なんで何本もの水が出てくるかなと、さらに想像を豊かに膨らませますと、多分主イエスとの出会いを味わわせていただいたこの私たちの腹っていうのは破れているから、あちらからこちらから水漏れして、それが何本もの流れになるのかなと、私はそのように想像いたします。私という存在の実存のあちらが破けている、こちらが破けている、そこからどんどん主のくださる命の水が流れ出ていってしまう、そういうものですよ。けれどもそれこそが生ける水の流れになるんだ、その私の破れ口から漏れ出ていく水が隣人がキリストと出会うその流れとなる。私たちの証の言葉っていうのはそういうものじゃないかなと私は思います。こんなことを想像してみましたのは、今日私たちの教会員だけでなく新学生も証してくださる予定になっていますけれども、私もですね、新学生だった頃、名古屋での夏季伝道実習っていうのを行ったんですけれども、ひと夏名古屋で実習をしましたけれども、その帰り道静岡で途中下車をしまして、すでに何年か前に進学校を卒業して伝道師となっていらっしゃった先輩を訪ねました。でその先輩が仕える教会の主任牧師がなぜかですね、先輩と一緒に来て一日私に付き合ってくださって、まあ、いろいろなところを連れ回して、でいろんなお話も聞かせてくださった。私よりもまあ30ぐらい年上の先生ですけれども、その主任牧師はこれは自分も先輩から聞いたことだけどと言って、こういう忘れがたい話をしてくれたんですね。私たちキリスト者っていうのは牧師も含めてみんな破れ提灯だって。破れた提灯です。あちらにもこちらにも穴が開いている提灯です。 で、その牧師は続けてこうおっしゃった。破れ提灯でいいんだ、その破れ口からキリストの光がむしろよく見えるじゃないか。私たちがこの腹に味わった生けるキリストの命が、私たちのその腹から何本も何本も流れ出てくると主イエスはおっしゃる。同じことではないかなと思ったのです。私たちの存在は深い深いところで破れていて、主イエスの生ける水はその破れてしまっている私たちの腹にこそ届くことを望んでおる。そして事実、それは深い破れた腹の底に届くのであります。けれども破れているから私たちの腹には水をためておくことができず、だから毎週毎週毎日毎日主の御言葉に聞き、主に出会っていただく必要があります。けれどもまた破れて流れ出ていくからこそ、生ける命の水が川となります。まあ、この38節をこのように読むことは、まあ、行き過ぎかなと思うかもしれませんけども、私は許されていると思っています。ある現代の神学者、メラーという実践神学者ですけれども、この人も私たち現代人の自分の破れを繕い覆い隠そうとする時代の傾向に向けて警鐘を鳴らし、またそのような私たちに向かって本当の慰めの在りかを指し示そうと、次のような趣旨のことを言いました。現実の私に裂け目があること、罪の裂け目があること、それは私たちが人間であって神ではないということを物語っている。この裂け目それ自体は苦しく死をもたらすものであり救いはない。けれどもこの裂け目のおかげで私は神に頼り続けるものとなる。もしも私たちに裂け目がない完璧な人間であるならば、私は窒息してしまう。私が破れているおかげで、そこから神の霊が流れ込んできて、私は深く呼吸をすることができるようになる。私たちの深い深い破れっていうのは、誰にも見せられない深い深い破れっていうのは、それは神の霊が吹き込んでくる救いの裂け目なんだ。私はこの文章を読みながら、私たちの破れがキリストの霊が入ってくる救いの裂け目となり、また主の霊が次へと歩みを進められる破れ口だと考えさせられています。そしてその時、39節の本当に小さな言葉、まだという一言がありますけれども、実はこのまだという小さな一言がどんなに深く私たちにとって大切な言葉であろうかとも考えさせられ始めています。イエスはまだ栄光を受けておられなかった、霊がまだ下っていなかった。私たちが生ける水を飲み渇きを癒すことができるために、私たち自身が生ける命の流れとなるために、最も重要なことはこのまだの前で待つことであります。私たちが人間が神とならず人であり続けるために、言い換えるならば自分たちの正義に失速してしまわないためには、このまだが大切であります。私たちが埋めることのできない隙間が自分にはあるんだ。この世界には私たち人間の力には埋めることができない裂け目があるんだ。しかしその裂け目は神の働かれる場所、神の働かれる時であります。証しというのは成功体験を語ることではありません。信仰者としての立派さを語ることでもありません。この裂け目を語ることです。まだを語ることです。そしてその裂け目に吹き込んでくる神の霊を指し示すことであります。とってもシンプルに言うならば、 主イエスなしには生きられない。これまでもこれからもそうしみじみと言えること、それが私たちキリスト者の証であり、そうするとキリスト者ってとってもか弱くて情けない人間の集まりに見えるかもしれませんけれども、けれどもニコニコと喜んで、私は弱い、主イエスなしには生きていかれない、そう語るキリスト者たちの姿っていうのは、やっぱり不思議な魅力にあふれているのではないかと思います。このような破れ口から入り、また流れていく生ける主を語る言葉、霊となり私たちと出会い続けてくださる主イエスの歩みを指し示す私たちキリスト者のこの言葉は、個人をも社会をも被造世界をも癒す命の川と川の流れとなると私たちは約束されているのです。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たち一人一人は破れを抱えた存在であります。どんなに繕って見せても、どこもほつれがないように見せても、本当は深い深いところで破れてしまっている人間でありますけれども、主イエスよ、あなたはこのような私たちの命となることを願ってくださいました。私たちに命の水をご自身を味わわせることを約束してくださいました。今はこの約束に従って、ここに主イエスご自身がご臨在し、私たちを破れたままの私たちを支えていてくださることを感謝いたします。そのあなたのおかげで私たちはこの身を固くする必要がなく、その破れを持ったまま大きく深呼吸することが許されています。どうぞ私たちを生かしてくださる神のご意志、主の霊に従って新しい主を歩むことができる私たちとしてください。また固くなに自分の身を固めて自分の力で生きていかなければならないと思い詰めている隣人に、この福音の言葉を語ることができる私たち一人一人としてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。